します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日もですね、日本立てといいますか、まず最初に沖縄の今の時事ネタ的なところからですね、ビジネスという観点で坂本先生にいろいろお話しいただければと思っております。で、最近の沖縄ですと、やっぱりこの未だになんですけども、7月11日にオープンしたセブンイレブンに長蛇の列が、長蛇の列というのはその駐車場が満車になっているとかですね、さらにその駐車場の順番待ちの車は未だにあったりするんですね。もう1ヶ月以上経っているのにも変わらずです。で、沖縄に、セブンイレブンができたのが多分日本国内で最後の、セブンイレブンがなかった土地にできたということで、全47都道府県コンプリートしたんですけども、昔からセブンイレブンがある東京だとちょっと考えにくい光景だと思うんですね。それぐらいそのセブンイレブンって、今でも多くの人が、地元の人なんですけども、メインはレジ前にすごく長蛇の列を作っていたりとか、駐車場の順番待ちをしているっていうのがあるんですね。で、現状そのコンビニ業界どうかっていうと、すでにそのファミリーマートさんの方が約300店舗で、ローソンさんの方が250店舗ぐらいということで、人口に対して割ともうすでにコンビニがある中で、セブンイレブンさんが5年かけて約250店舗ぐらい出しますっていうこと
が
あったんですね。個人的にはちょっと多くないかって、もう需要と供給のバランスがあんまりこう悪くなるんじゃないのかなっていうのが思う一方で、でコンビニだからそんなに大きな差をつけるのって難しいと思うんですけれども、進出してきたセブンイレブンさんに対抗するためにローソンさんとかファミリーマートさんもいろいろなこう取り組みしてたりして、ファミリーマートさんは最近ですと、なんかバスケのイベントを8月にやってフリースロー大会やりますみたいな、そういう企画をしたりですとか、でローソンさんの場合ですと、少し前からなんですけども おでんをですね、すごく推してるとかですね、いろんなその各会社取り組みとかされてるんですね。で、そういうコンビニ業界の沖縄の今についてですね、ちょっと坂本先生にそのご意見みたいなものを伺えればと思うんですけれども、まずその現状のその、私はちょっと需要と供給のバランス悪くなるんじゃないのかなって思ったんですけども、その辺って坂本先生の所感としていかがですか？
そうですね、バランス、結構ね、やっぱファミリーマートとローソンさんね、結構やっぱり需要が食われるっていうのは多分あるとは思うんですよね。で、やっぱね、セブンイレブンはやっぱり人気、うちも実家が僕和歌山ですけれども、地元の方で最初はそれこそローソンと、ファミリーマートしかなかったのが、やっぱセブンイレブンに来て結構やっぱりセブンイレブンが一気にバッと増えて、でそこにやっぱお客さんが流れるっていう形で、僕は実はちょっといとこの人がその和歌山の方でセブンイレブンやってるんですけど、フランチャイズのオーナーさんでやってるんですけど、やっぱりね、セブンに変えてやっぱりもともと最初別のちょっとね、ちっちゃいフランチャイズのコンビニやってたんですが、それをセブンイレブンにくら替えして、やったんですけど、やっぱり売り上げ上がったっていうふうに言ってましたから、やっぱり知名度と、あと今他のね、コンビニもなんか味とかもね、伸びてきましたけど、やっぱりね、セブンイレブンがやっぱ美味しいとか、なんか
一般論としては、
ありますよね。セブン毎日食べてると飽きちゃうんですよね。基本的にはやっぱ他のコンビニより、ローソンがね、なんかやっぱりスイーツとかね、なんかね、美味しいのは結構出てきてるなっていう感じですけれど、やっぱりそういう意味でコンビニのね、なんか単価見ても、平均のね、日販か、1日の売り上げ見てもやっぱりセブンの方がダントツ多いですから、そういう意味で ね、すごくその他の、コンビニのチェーンにとっては、まあ、すごい競合かなと思います。大変だなと思いますし、まあ、でもそれだけ、ね、まあ、沖縄の潜在需要がまだまだ掘り起こせるっていうふうに思って、まあ、セブンもそれだけの出店構成化しているのかなと思いますよね。
そうですね、うん、まあ、実際に今、まあ、スタートが14店舗でしたけど、うんうんうん、まあ、将来的にもまあ増やしていくということで、はい、今でもその沖縄の県内で、うんうん、まあ、結構有名な大きな企業さんがフランチャイズをどんどんしていくということですね。まあ、それまでガソリンスタンドだったところをセブンイレブンの新しい店舗にしてっていうのもあったりしますので、まあ、確かにその可能性を感じている会社さんは多いのかなっていうのは印象として受けるんですね。ただじゃあ実際にじゃあそのユーザーの立場っていうと、はい、なかなかちょっと難しいなっていうのがあってですね、割と多くの人が感じていることだと思うんですけど、じゃあどこに同じ距離にやるんだったらどこに行ったらいいのかなって思うんですね。僕の場合ですと、まあ、元々そのポイントカードってその各、まあ、セブンイレブンさんもローソンさんも
ありますね、
あるじゃないですか、
はい、ありますね、はい、
昔から使ってるものが、うん、やっぱりそのままポイントを貯めやすいと思ってるし、うんうんうん、そのアドバンテージみたいなのがあるんで、うん、同じ距離にやるんだったらそこを選ぶかなっていうのが個人的にあるんですけど、うんうんうん、そういもし僕みたいな人が多かったら、うん、意外にセブンイレブンさんってちょっと不利なのかなっていうの
ですよ。あ、結構森川さんはポイントで選ぶ感
じですね。これちょっといろんな名前を出しちゃってあれなんですけど、
はいはい、
まずワゴンで買い物すること多いんですよ。
へえ、はいはいはい、イオンのやつですね。
そうするとワゴンで買い物すると、はい、それ当然ポイントが付与されるし、で、まあ、元々ローソンさんとファミリーマートさん両方実は職場が変わることごとに、うんうん、その近い店舗が変わるんで、はい、一応両方のポイントカードは持ってるんです
けど、はいはいはい
はい、その時に買いたいものの近い、うん、お店に行くんですけど、
うんうんうん、
まあ、その2つのポイントカード結構貯めてるんですね、うんうん、これでまあ2つのポイントカードが貯まるみたいな、
はいはいはいはい、
主婦の方みたいな感じなんですけど、
あ、ね、まあ、多分人によってその辺ね価値観が違って、はい、多分そういう意味ではセブン一番ポイントつかないですもんね。
まあ後発ですから、
はい、うん、だしセブンは多分、ね、強気なんですよね、その辺がね、ポイントって結局ね値引きですから、
そうです
ね、いや値引きしなくても、まあ、うちは売れるっていう、うん、商品力に多分自信があるので、ただまあ顧客のね囲い込みっていうのをしたいっていう部分はあるんでしょうけど、まああんまり僕もセブンイレブンのポイント作ったけど、なんかアプリダウンロードしたけど、あんまりなんかポイントがたまんないなみたいな感じで、そうなんです、はい、何のために作ったのかよく分からなかったのみたいな感じだったんですけど、なんで、まあ、まあそれもまあ一つですよね。だから軸をどこに置くか、多分まあセブンはやっぱその商品力でやっぱ圧倒的なところをやっぱり築いてるのかなっていうところですよね。だからまあもちろんね、そういうポイント気にする方はポイントのところに行くし、でなんかまあセブンの味が好きな人はそちらに行くしっていう、やっぱそこの部分の差なのかなっていうところで、セブンはそこでまあまあね、まあまあそういう日本国内他の、ね、場所だと、まあ、基本他の、ね、ファミリーマートとかローソンよりもその日販が、まあね、売り上げが高いっていうのがもうデータとして出てるんで、まあ、そこに勝負かけようっていう形でしょうね、うん、
その沖縄の土地に関して言うと、うん、はいはい、まあ、よく言われるのが、はい、もういい証券としてですね、
はいはい、
証券としていい土地がもうない、うん、少ないっていうことも言われてるんですね、
はいはいはいはい、
それもやはりその後発組からすると、うんうん、まあ、かなり不利な状況なのかなっていうのは感じるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい、そうですね、なんで、まあ、さっき言ってね、その、ガソリンスタンドが、うん、くら替えしてみたいな感じで、ね、ガソリンスタンドとかは今ね結構、系の、ね、統廃合があったりとかして、ね、店舗があと老朽化して、ね、新しいのにするのに結構またお金がすごくかかるから、ね、入れ替えるとかっていう形で、まあ、その辺がだから、まあ、ちゃんと、まあ、セブンのやっぱ強さは、ね、そういう、ね、繰り返しの時、その日販 の、 その売り上げの強さっていうところで利益率の強さっていうところがあるんで、まあなんかね、全く空いてるところに入れるっていうよりも、多分そういう蔵替えを狙っていくっていう、
そうです、
うん、でそういう、ね、大手の企業さんとかでフランチャイズをやりたいところに、まあ、提案をしていくっていう、まあ、そういう感じじゃないですかね、うん、
そうですね、うん、まあ、実際にあの、まあ、商品力ということになると、はい、うん、まあ、セブンイレブンさんが出店をするも1年ぐらい前から、うん、もう現地でその専用の、食品工場、セブンイレブンさんを、はいはいはい、まあ、作ってたりして、はい、かなりその辺の取り組みっていうのはかなり先行投資をしていた年があったんですよね。そういうことをこう鑑みるとやっぱり商品力って自信持ってるのかなっていうところなんですね。
で、まあ、出したら絶対勝てるっていう勝あの、ね、自信はあるでしょうからね。であのそのさっき言った僕の地元の和歌山もセブンが来たのは一番後ですけど、多分今セブンが一番多分店舗数も多いんじゃないかなと思いますもんね、うん。
まあ、実際そのちょっとコンビニのブランド力っていうことと、うん、あともう一つがそのブランドに関わらず、うん、その店舗を経営している、うん、まあ、店長さんとか経営者の方の力量とかっていうのもまた影響してくると思うんですけども、はいはい、例えばその店舗経営とかフランチャイズ経営っていう観点から言うと、例えばこういうことが、その店長さんとかオーナーさんとか経営者に必要とされるみたいなものって何かこう、
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、一つは、ね、そのまあ、数字で分析していくというところが、まあ、一つかなとは思うんですよね。あ、まあ、あの、まあ、当然コミ、まあ、どこも、ね、そのまあ、ポスデータとかで、ね、あのデータ分析されていると思うんですけど、うん、あのまあ、数字をしっかり見ていくというところと、であとまあその地域のニーズにどれだけ応えられるかですよね。あのやっぱその自分の商店ですね、まあ、半径500メートルとか、うん、まあ、せいぜい1キロぐらいだと思うんですけど、まあ、その中のやっぱり、世帯構成がどうなってるのかとか、やっぱどういう方が多いかとかっていう、そういう、まあ、いわゆるその地域密着のローカルの情報、やっぱそこにどれだけ、まあ、オーナーが、ちゃんと合わせていこうという意識が持ってるかどうかですよね。あの単に、ね、商品力があるからじゃあセブンだったら何でも OK かというと、ね、セブンイレブンでも、ね、あのなくなっちゃってるお店も当然あるわけで、そこをやっぱりしっかり、読んでやることがやっぱり、まあ、各店舗それぞれの戦略としては大事なのかなと思いますよね。
そうですね、まあ、確かにその同じ那覇市内でも、うん、もう 500m 違ったら、はい、こっちは観光客がメイン、はい、でもこっちは地元の人とか、はい、地元の人でも会社員、うん、で、まあ、普通の主婦とか、うんうん、エリアによって変わってきたりしますので、うんうん、まあ、その辺をこう、まあ、事実に基づいた状況分析って非常に大事だなというのは、はいはい、すごく思いました。
そうですね、だからあの、ね、商品とかは、ね、あの多分全国展開していく商品ですけども、まあ、各店舗の方はやっぱりそのローカル、うん、もうね、あの本当に、まあ、人の顔がちゃんとお客さんの顔がちゃんと見えて、どういうものがこの人欲しいのかなとか、ニーズがあるのかなを、まあ、考えながらやっていくところっていうのが、まあ、最初に伸びていくのかなっていう。
そうですね、あのコンビニって、うん、あのバリエーション商品のバリエーションってものすごい多いと思うんですけど、うんうん、それがあの一律同じように売れるわけじゃない、うん、ですね、うん、そもそも考えれば。
そうですね、でよくあの言葉でそのグローカルって言って、ね、あの考えあの展開はグローバルにしてても、目の前でやることはローカルな戦略を使っていくっていうところ、はい、まあ、これは非常にあると思うので、特にコンビニとかは、ね、店舗で、まあ、本当最初に勝負は周辺の 500m の人ですから。
そうですね、
うんうん、ですね、
そうですよね、まあ、高齢者多い土地にはやっぱりそれ全員、まあ、そういう人が好みそうなというか、
うん、まあ、そうですね、うん、そこをしっかり、ね、あのラインナップとして強化していくというのは非常に大事なところですよね、うん、
なるほどですね。やっぱり今沖縄って非常に面白いなと思ってるんですけども、はい、まあ、オリオンビールさんもそうですし、セブンイレブンさんはじめそのコンビニ業界ですね、うん、いろいろこう変わりつつあるっていうのはすごく感じますので、
うんうんうん、
まあ、これからまたウォッチしながら、
そうですね、ね、どれだけ、ね、あの変化していくのか伸びていくのかとかもまた見ていきたいですね。
そうですね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、では次にのコーナーなんですけれども、はい、あの企業の Q&A コーナーということで、はい、まあ、寄せられた企業に対する、まあ、ご質問の答えを、はい、まあ、お答えいただければなと思います、はいはい、で今日いただいているご質問が、あのこれも担当直入になんですけど、副業って儲かりますかと、
はい
はい、こちらについてお願いいたします。
あ、そうですね、まあ、あの副業ですね、まああのまあ、起業するとかっていうふうに考える前にまず、ね、副業でという方、特にまあサラリーマンとか、ね、あの仕事しながらだと、まあ、そういう感じで考える方多いと思うんですけれど、で、まあ まあ、副業もね、どういうのをやっていくかっていうところかなっていうふうに思いますよね。なんでしょうね。まあ、まあ、副業、まあ、単純に副業ってもう、それこそさっきのコンビニの話じゃないですけど、ね、仕事終わった後コンビニでアルバイトするみたいな、はい、ね、なんか今でもそれもちょっと増えてるみたいなのなんか聞きましたね。なんか、これちょっと東京の方なんですよ。なんか今、働き方改革で、残業が結構厳しくなってるじゃないですか。で、で残業代が出なくなっちゃったんで、なんか新橋の方のサラリーマンの人でコンビニで働く人が結構出てるって、
あ
その、そうですね、うん、今まで結構残業代がちゃんといい収入になってたのに、うん、その分が今、ね、得る部分がないんで、コンビニでバイトして帰るみたいな、
うん、ね、そんな、ちょっと、どうなんでしょう、それは、
うん、だからまあ働き方改革の本末転倒さっていう、うん、ね、だから、すみません、ちょっと話がね、副業の話から働き方改革になっちゃうんですけど、まあね、働き方改革が、まあ、いい部分と悪い部分あるんでしょうけど、なんだろうな、働きたい人にとっては、本当はね、時間って実はあんまり関係なくて、うんうん、ね、長時間でもね、本当にそれが好きでやってる場合はいいんですけど、まあ、好きじゃない仕事をやってる場合は、当然、働き方改革っていう形で時間をちゃんと守っていくっていうのは、非常に大事かなって思いますよね。
うん、今までこう、なんて言うんでしょうね、どちらかというと今働かせ方改革になっちゃってる、
うん、あ、そうですね、はい、そう、本末転倒でね、で僕ら、ね、理事財団という形で活動してるのもね、まあ、その人が、まあ、志ってその自発的な要因で、仕事をしていく、起業していくっていうのはすごく大事かなと思って、で、まあ、ちょっと副業に戻りますけど、まあ、副業って儲かるかって言われると、まあ、人によってね、副業で本当に儲けてる人もいますし、僕がこれまでね、関わらせていただいた方々でも、ね、副業で会社の年収以上に稼いじゃって、そこから独立みたいな感じの方も、いらっしゃったりしますね。で、まあ、副業って大事なポイントはですね、まあ、選び方が結構大事になってくるかなと思います。で、儲かる、まあ、儲かるかどうかも、まあ、もちろん大事なんですけど、大事なのはやっぱ自分に合った副業を選ぶっていうのはすごく大事かなと思いますね。まあ、よくなんかネットで見てるといろんな情報がね、なんか怪しい情報がいっぱいあったりとかもするんで、で、まあ、そういうのだとなかなかしんどいかなっていう、まあまあ、でそれが合ってればいいんですね、うん、で合ってないことをやろうとすると結構しんどいなっていう、なんか例えば、ね、なんかネットとか、まあ、パソコンが得意な方が例えば、まあ、よくあるのがネットだとまあアフィリエイトとかそういうのをやったりとか、であと、まあ、今だとどうですかね、なんかそういう転売しましょうとかなんかね、とか、まあ、あったり、まあ、不要品を売ってみたりとかね、なんか仕入れてとかであるんですけど、なんかやっぱそういうのって自分の素質と合ってるかどうかがやっぱり一番大事かなと思います。やっぱ合ってないことやってると苦しくなっちゃうし、あんま儲かんないなっていうところですね。
そうですね、アフィリエイトって今あったんですけど、 あれって各量が、
はい、
まあ、量と質が本来言うと思うんですけど、はい、書くの苦手な人があれやって続かなくて、
はい、
ダメだっていうのはよく聞くんですよね。
そうですね、文章ね、まあ、アフィリエイトってね、まあ、ブログとか書いて商品紹介して紹介料もらうっていう仕組みですけど、うん、そうなんですよね、書くのがそもそも苦手な人がやってると単なる苦痛でしかないので、で僕はできないんで、
はい、
うん、であとそのさっき言ったその転売みたいなのも、うん、まあ、商品仕入れてそれを、まあ、Amazon とか、まあ、ヤフオクとか、まあ、そういうので販売していくっていう、ね、やり方なんですけど、あれもやっぱ発送作業とか梱包作業とかめちゃくちゃ発生してくるんですよ。で1個あたりの利益って、まあね、なんか中には1万2万利益取れるものもありますけど、まあ、そうじゃないものもいっぱいあって、ね、何百円とかの利益しか取れないとかっていうものもあって、でその発送作業がめちゃくちゃあるんで、なんか人によっては、ね、もう部屋中そういう荷物だらけになっちゃったりとかであって、で僕は発送作業ってめちゃくちゃ苦手なんですよ。綺麗になんかラッピングしてみたいなのは絶対無理なんでそうだからやっぱ自分に合ってるかどうかっていうのがまず大事かなというところですね。
あ、そうですね、本当にいつも思うんですけど、
はい、
まあ、Amazon さんとか使って、うんうんうん、
はい、
商品開けるときにものすごく綺麗に、
はい、
梱包してあるん
ですけど、はいはい、
僕にはできないなっていつも思いながらですね、
うんうん、ね、いや本当そうなんです。で、うちの奥さんとかはねそれ得意なんですよ。うん、まあ、転売とかやってないんですけど、やっぱそういう発送作業とかなんか綺麗にやったりとか、それちょっとお手紙つけたりみたいなのとかはもうすごいできる人なんですよね。だからやっぱりそういう、あ、なんか儲かるからも大事なんですけど、まず自分に合ってるかどうかの方が大事かなと。 ていうところですよね。だからね、さっきのねコンビニで、ね、仕事場にコンビニでやるっていうのも、で合ってれば全然そういう接客が好きとか、ね、そういう気分転換になるとかだったらすごく、
うん、あそうですね、なんかこう、うん、地域の勉強になるとか、
あそうそうそうそうそう、ね、あそうそうそうそうそうそう、はいね、それで勉強になるところもありますから、うんうんですね、やっぱり自分に合ってるか合ってないかっていうのは非常に大事かなというところですね。
っていうとこう副業が儲かるかどうかじゃなくて、うん、儲かる副業をどう選ぶかっていう、
そうですね、
資格が逆というかですね、
うん、そうですね、はい、で儲かりそう、あの儲かるからでやると特にあのあで一番あの副業で早いパターン、確実に早く確実に儲かるのはさっき言ったアルバイトです。
あ
自分の労働力を提供するのが一番早いですね。でなんかビジネスを作ってやるってなると時間がかかるん で、うん、
そうです
ね、あの伸び率は大きいんですよ。あの、うん、アルバイトでやっちゃうと時給以上に稼げないので絶対に、うん、なんかね、あっち時間が3時間しかないとかだったらそれ以上の収益は取れないので、うん、ビジネスとしてなんか仕組み作ってやっていくと自分の年収以上稼げたりとかもあるんですけど、ただ時間かかるんで、うん、あのそこのちゃんと時間をどれだけ投下できるか、半年とか1年とか、
うん
うん、ね、あのその仕組みの作りに、うん、あのまあ、半年とか1年できたら多分いい方だとは思いますけれど、うん、投下できるかっていうのを考えてやっていくカードですよね、
うん、そうですね、はい、分かりました、あのありがとうございます、はい、まあ、今のはですね副業をしたいなと思っている方は特にこう、うん、非常に勉強になったのかなというふうに思います、はい、今日の内容は以上になります。今日の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、リスナーの皆さん聞いていただきましてありがとうございました。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本典彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。